聖書をお読みいたします。新約聖書401ページ、ヘブライ人への手紙1章の3節から、御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。御子は天使たちより優れたものとなられました。天使たちの名より優れた名を受け継がれたからです。一体神はかつて天使の誰に、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われ、さらにまた、私は彼の父となり、彼は私の子となると言われたでしょうか。さらにその長子をこの世界に送るとき、神の天使たちは皆彼を礼拝せよと言われました。また天使たちに関しては、神はその天使たちを風とし、ご自分に仕える者たちを燃える炎とすると言われ、一方、御子に向かってはこう言われました。神よ、あなたの玉座は永遠に続き、また公正の尺が御国の尺である。あなたは義を愛し、不法を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの仲間に注ぐよりも多くあなたに注いだ。またこうも言われています。主よ、あなたは初めに大地のもといを据えた。もろもろの天はあなたの手の技である。それらのものはやがて滅びる。だがあなたはいつまでも生きている。すべてのものは衣のように古び廃れる。あなたが街灯のように巻くと、これらのものは衣のように変わってしまう。しかしあなたは変わることなく、あなたの年は尽きることがない。神はかつて天使の誰に向かって、私があなたの敵をあなたの足台とするまで私の右に座っていなさいと言われたことがあるでしょうか。天使たちは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになっている人々に仕えるために使わされたのではなかったですか。前回は7節から12節を扱いました。今日は3節から6節、また13節14節から学びます。旧約聖書には4節と5節の間に余白があり、込み出しもあり、大きな段落がここに入っています。原文にはこのような区切りは一切ついていません。また世界の中でも有名なある聖書は3節から続けて読むようにと指示をしています。今日はそれに従います。3節ご覧いただきますと、ここにはいろんなことが記されています。ただここで中心の動詞は一つです。それは右の座にお着きになりましたです。このことを説明するために前後にいろんなことが記されています。大いなる方とは神のことです。使徒信条が告白しています。全能の父なる神の右に座したまえりの聖書的根拠がここにあります。三節によりますと、御子は天地創造に参与された永遠のお方で、天地創造の前から存在しておられる神であられます。その御子が受肉されこの世においでくださいました。地上において十字架で罪の清めをなし、 よみがえり、天に昇り、そして今神の右の座に着座されました。ここで心に留めていただきたいことがあります。受肉、十字架、復活、昇天、まさにこの地上に起こった歴史的な出来事であります。その続きで神の右の座にお着きになられたとあるのですから、神の右への着座もまた歴史的な出来事です。十字架と復活を信じる私たちは今、御子である主イエス・キリストが神の右の座についておられることをも信じています。ここで神の右という言葉に思いを向けましょう。カルバンは場所的に理解してはならないと語っています。イメージを膨らませると、中心に神の椅子があって、右と左に別の椅子があって、その右の椅子に巫女が座られた、そういうふうなことを思い浮かべるかもしれません。そういうことをしてはいけないとカルバンは言うのです。天における神の御座はただ一つです。そして右というのは、右手がそうですけれども、力ある権能を表しています。父なる神の御国の権能がすべて御子に委ねられたということです。神であられながら人となられ、十字架で死なれ、よみがえられた御子が天に昇り、神の右の座に着座され、今すべての全権を委ねられている。この厳かな宣言に私たちはまず心を留めたいと願います。4節におきまして、御子と天使の比較がなされ、それが14節まで続いていきます。当時の世界におきまして、天使は非常に高く評価されていました。もしかしたらでありますけれども、この手紙の読者の中には、イエス様は素晴らしい天使のようだというふうな言い方をしていた人もあるかもしれません。この手紙の著者が言いたいことは、巫女の素晴らしさは決して天使のようだとか天使と並び得る仕方で語られてはならないということです。比べようがないほどに優れているということです。天使の一人にしてはなりません。また天使の中で一番優れていたものが巫女というのでもありません。巫女と天使は全く違うです。全く違うから、天使ではない巫女という特別な名が巫女に与えられている。そしてこの4節は3節の説明です。それほど巫女は素晴らしいお方であられるから、今神の右の座についておられるのだ、このように説明しています。そして5節です。5節におきましては問いかけがなされています。一体神はかつて天使の誰に言われたでしょうかとあります。この問いかけは習字疑問文でして、言われたことなど一度もなかったです。否定で答えなければなりません。どういう問いかと言いますと、ここで聖書が引用されています。最初の問いは、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだです。 王の即位式で用いられる詩編2編が主イエスキリストに当てはめられています。翻訳聖書では分かりにくいのですけれども、ここには複数形と単数形の使い分けがなされています。旧約聖書に神の子らという複数形の子供たちが登場します。その場合天使たちと理解されることがよくあります。また天使はほとんど天使たちです。複数形です。で、五節の問い、一体神はかつて天使たちの誰か一人に、あなたは私のこと神が呼ばれたことがあっただろうか、ないだろう、巫女は天使たちの中から選ばれたものではありません。天使たちの誰かに語られた言葉では決してありません。巫女は巫女そのものです。そのことがここで強調されています。で、次の私は彼の父となり彼は私の子となる、これはサムエル記下7章であります。ダビデ王家への約束の言葉です。主イエスキリストはダビデの子として何よりも父なる神の御子としてこの世においでくださいました。マタイ・ルカ福音書の誕生物語で強調されていますメッセージであります。ここで、もう一度聖書をご覧ください。五節の初め、あなたは私の子、後の引用、私は彼の父、私の子、彼の父、本当に親子関係の言葉でもって巫女が表されている、そのことに心を留めよと著者は語っています。また今日あなたを産んだという言葉ですけれども、王の戴冠式を背景に理解しますと、神の右の座に着座された、そのことを表しています。そして飛びまして13節に移ります。13節、神はかつて天使の誰に向かって、私はあなたの敵をあなたの足台とするまで私の右に座っていなさいと言われたことがあるでしょうか。これも習字疑問文です。答えは、天使に向かってこのような言葉は決して語られたことがなかった。巫女にだけ語られる言葉だ。それがここで言われていることであります。この詩編は110編です。王の即位式で用いられる詩編でして、この手紙では4回、他の新約聖書では11回も用いられています。巫女の着座を表す詩編として初代教会で定着していました。そしてこの110編が語っていますことは着座だけではありません。私があなたの敵をあなたの足台とするまで、すべての敵が巫女にひざまずく、それはまだ先のことだ。そのこともここに含まれています。週末の完成を待ち望ませる詩編でもあります。そして一章締めくくる14節です。お読みいたします。天使たちは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになっている人々に使えるために使わされたのではなかったですか。これも習字疑問文です。ただこの14節の問いは、なかったのですか、否定ではなく、はい、そうです、肯定で答えられる、そういう質問文です。またこういう問いかけというのは、 もう答えが自明でありまして、読者にはよく通じる、そういう前提で語られています。天使は、当時の人々はものすごく高く評価していたのですけれども、奉仕をする霊だ。救いを受け継ぐことになる人に仕える霊だ。神に使わされたに過ぎない。人と天使とどっちが尊いのか。天使は人に仕えているのであるから、人の方がもっと尊いのだ。そして救いを受け継ぐことになっている人々が本当にイエス・キリストの救いが受け継けるようにと天使は奉仕してくれているのに過ぎない、こう語ります。この受け継ぐという言葉ですが、原文ではまさに受け継ごうとしているです。いくつかの英訳聖書は未来文でしっかり訳しています。ここでもう一度聖書を一章の初めから見ていただきたいと願います。二節です。神はこの御子を万物の創造者と定め、御子は万物を受け継ぐお方です。六節、神はその長子をこの世界に送るとき、長子という言葉があえて用いられています。長子がすべてを当時の社会においては受け継ぎます。御子は神が完成される救いのすべてを受け継がれるお方です。そして御子を信じる人々は、御子が受け継いだ救いを御子から手渡していただいて受け継ぐことになっています。それも終末の完成の時にそのことは完全に成就します。この14節で著者は何を伝えたいのか、御子と天使どっちが立派か、もうそういう議論はやめましょう。御子です。そしてあなた方は自分がどれほど尊いかということにもっと目を向けてください。あなた方が尊んでいる天使が使えるのがあなた方です。終末のすべての完成を受け継ぐのがあなた方です。御子の素晴らしさに目を留め、天使を褒めるのではなく、自分がどれほどの救いの豊かさを受け継ぐことになっているのか、そのことに思いを向けなさい。こう著者は語り込んでいるのであります。この箇所を読んでいましたら、ローマへの信徒への手紙の一節が心に浮かびました。聞いていてください。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いなむしろ復活させられた方であるイエス・キリストが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。8章34節です。私たちの救い主が神の右に着座し、神からの一切の権能を委ねられ、私たちの罪のために今も取りなしてくださっています。どのような心配事があろうと、日々の生活で自分の至らなさのためにため息をつくことがあったとしても、罪深い自分が悲しくなったとしても、私たちの救い主が神の右の座におられ、取りなし見守っていてくださいます。十字架で死なれたお方がよみがえり昇天して本当に神の右の座に着かれた。この一つのことに私たちはいつも心を結びつけなければなりません。ここに 私たちの絶対的な安心感があります。また人生を閉じるにあたり、生きていても何も残せなかったと後悔の念がよぎるかもしれません。その時こそ福音を聞きましょう。自分がしたことではなく、御子がしてくださったことによってあふるるばかりの救いのすべてを私たちは受け継ぐものとされています。この地上において信仰を持つことを許していただき、こんなに豊かなものを受け継げるものとしてこの地上を終えることができるのです。心から感謝を捧げたいと願います。受肉され、十字架で死なれ、今神の右に座しておられる御子にこそ全ての栄誉と礼拝をお捧げいたしましょう。祈ります。神よ、皆を賛美いたします。ヘブライ人への手紙の著者が心を込めて説教しています。そのことを聞きました。昔は天使が御子の素晴らしさと私たちの救いの素晴らしさを見ることの妨げとなっていました。今日も天使ではないとしても、いろんな事柄が私たちの心を曇らせています。御子を見ることができなくされてしまっています。自分の救いの素晴らしさを理解することができなくなってしまっています。憐れんでください。そして本当に神の右に座しておられるあなたを見上げ、あなたに守られている絶対的な安心感の中で人生を歩まさせてください。締めくくらせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。